では始まりました
歴史の時間。
はい、この番組はですね、はい、高校教員田中と、
私柳井が、
はい、ざっくり歴史をお伝えするっていう趣旨でやっております。
はい、
はい、前回はですね、私の好きなアレキサンダーでやったところね、アレキサンダーってね、東方遠征行ってペルシャ滅ぼす大英雄なんですけど、ペルシャ行く前にね、時間が来ちゃいました。
まあ、ちょっと濃密なね青春を過ごしたということで、
ね、そうですね、はい、生い立ち編です、今日は遠征から死ぬまでお伝えして、カリスマとは何ぞやと、
まあ、やっぱり ね、
そうカリスマってね、どの辺がねこの人のねカリスマ性だったのかって思うね、私が思うところをちょっとまたお伝えしたいと、
そうですね、
じゃあもう行きましょうか。
あ、はい、
もうね、行きましょう。今日は東方遠征編で、
はい、
334年かな、全334年、まあ、この人がね若かったんですね、21歳、
21、まあまだね、まあこれから人生ってとこですね。
そうそう、21歳ですからね、これでまあギリシャのね、リーダーになって、マケドニア引っ張っていくわけです。で、ペルシャっていうのは、本当にもう今のトルコからインダス川ぐらいまでまたがる大帝国でした、
やっぱり当時で言ったらもう世界最強みたいな。
ああ、もうもちろんです、もう一番強い国って言って過言ではないと、そんな国に、まあね、少ない兵力率いて戦いを挑みました、
まあ大博打をね、
挑んだっていうね。まあ、こうね、王は正気かと思ったものも多かったみたいですね。でも反対を押し切って、あれがアリストテレスのね、一緒に学んだクラスメイトたちがね、ようついてくるんですね。
ああ、なるほどね、幼い頃から
ね、あなたが行くならね行きましょうと、行くんです。それで長い旅をしながら、なんせ広大な領土なんで、ペルシャとね何回かにわたって戦いながら、行くんですよ。で1回の戦いでね全部滅ぼせるわけじゃなくて、アレキサンダーはね連戦連勝を重ねていくんだけど、結論言えば、その1回で滅ぼせなくて、ペルシャが戻ってね回復してまたやりますと。
ああ、なるほどね、
何回も何回も戦いながら進みます。
まあ、やっぱ領土広いからね、一発でっていうのは、
そう、そんな感じなんですよ。でアレキサンダーのねすごいところというか、まあ構成語り草なのは、自分が前面に出て戦います。
ああ、その戦場で、その最前線でっていうこと。
そうそう、お気に入りの黒い馬に乗ってね、前で指示出しながら剣持ってね、自分も戦いに行くんです、
ああ、なんか普通ね、そのリーダーって言ったらね、後ろの安全なところから采配振るってイメージだけど、
だからこうね、前面でこう体張って戦う君主っていうね、そこら辺は一つ彼の説得力だったりですね。
ああ、まあね、まあね、踊る大捜査線じゃないけど、やっぱ現場にねいるやつじゃないといけないのかな、もしかしたらカリスマになるには。
それでまあ傷つきながらね、ペルシャをこうやっつけて、でまあアレキサンダーが西から、で東にペルシャを追い込んでいくんですよ、ずっとね、で東方遠征に出て3年経ったぐらいで、ペルシャの兵と決勝戦めいたね大戦争をやって、
何ていう戦いなんですか、それ
が。これがアルベラの戦い。
アルベラ方法、
アルベラの戦いっていうのね、で国王はね、これまたしてもね敗れちゃって逃げようとして、で戦場から逃げていってね、どうやら逃げた先でね、部下に殺されたみたいで、
ああ、もう大帝国ペルシャの王も、
そう、最後はね、
無様な感じのね、
したらアレキサンダーはね怒っちゃって、もう私がねとどめを刺さないといけなかったっつってね、非常に悔しがったと言いますけど、
なんかね、今ちょっとサイコパス的な発想かもしれないんだけど
この人はねやっぱね結構ね、熱くなっちゃうってカッとなっちゃうね、
ああ、なるほどね、
性格、
時
短打踏んで悔しがったみたいですね。
なるほどね、
それはやっぱこう支配者の交代をね印象付けたかったんでしょうね、多分ね、実際首取ってみせるって、
ね、そのね、ペルシャの王からアレクサンドロスへっていう、
そうでもね、王族の女性はねこう非常に手厚く扱ったとかっていうのはあるみたいですけどね。
そうなんだ、なんかこうね昔の戦争ってそういうのをね、捕虜とかにしてこうね悪いことしそうな感じだけど、
まあね、そうやってその時点で3年経ってるから、うん、あの兵士とかも一緒に一回も帰らずに行くんですよ。
あ、そのマケドニアまで帰らない。
そう、帰らないんですよ、うん、この東方遠征の一番すごいところって、うん、あの帰らない、ね、誰も、うん、で、あのアレキサンダーはいいんですよ、うん、自分の野心あるし、うんうん、もうとにかく大きい国作りたいし、うんうんうん、あんまり故郷に執着がない、あんまり多分家族にあんまいい思い出もないし、
あ、確かにね、
うん、でもあの一緒に来てるねクラスメイトたちは、うん、あのね、あのもう戦争前に結婚しちゃったね、若くして結婚したり子供いたりもするから、
あ、その地元に、
そうそう、うんうん、東方遠征中にね、そのね、うん、あの子供大きくなっちゃってるし、
うんうん、
まあ、あの奥さんとか心配だし、うんうん、帰りたいんですよ。
あ、
でもこのまだまだね、ペルシャの国土は広い、残党が東にいると、
うん、
こういうの全部戦わないと帰れないぞって言ってね、あ、振り切って進んでいくんですよ。
あ、なるほど。そのアレクサンドロスを待つ、うん、家族っていうかその嫁さんとかいなかったんですか？
いないんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、彼は結婚せずにね出てきて、
ああ、なるほど。
そうそう、でこの遠征中にね、あの、うん、結婚するんですけどね、ペルシャの王族と、うん、
ああ、なるほどね。
そうそう、そういうの、そういうのも、でもね、ギリシャ人からするとペルシャと結婚ってね、ちょっと嫌悪感があったみたいでね。
いや、やっぱ敵とね、なんか結婚したみたいな感じだからね。
そうそう、この人は進んで自分も結婚するし、お前らもそうしろって言ってね、
うん
うん、どんどんどんどんそのギリシャとペルシャは融和していくべきだってね、
あ、
言うんですよ。
じゃああんまりそのなんか常識にとらわれない人だったんだ。
常識にとらわれないっていう感じですね、うんうんうん、かなりね、そういう意味ではあの先を行ってたんじゃないかな。
うーん、
ギリシャに閉じこもるっていうよりは、うんうん、大きい国作るためにどうしたらいいか、ペルシャ人の力も必要だってね、うんうんうん、よく分かってた、うん、そういうとこはあるんだよね、
うんうん、
でとにかくまあね、とにかく帰れないっていうのが問題で、
うんうん
うん、ペルシャ滅ぼしても帰れなくて、
あ、ペルシャ滅ぼしってなんで帰れないんですか？
まだ残党がいるから。
あ、残党、
うん、これ全部始末するぞって言って彼は東に行くんですよ。
はあ、
だからもうね、クラスメイトも帰りたいけど、
うん、
まあまあ、そしてペルシャ兵と結婚したり、なんかようわからん、国王がちょっと乱心してきてると、
あ、
同級生なんだけどね、
ちょっと暴走気味なんだ。
暴走気味だと、うん、でみんな思ってるんだけど、
うん、
言えないんですよ怖くて。
ああ、やっぱね、大王だからねそりゃ。
そう、それをね、振り切って振り切って進んでいって、
うんうん、
であるね、あの大きな戦争で勝って、
うん、
で夜にね、打ち上げの飲み会をするんですよ、
うんうんうん、
ただマケドニアの人たちって結構ね、うわーって飲んで騒ぐらしいんですよ、
うんうんうん、
伝統的に、
うん、
そこの飲み会の席で、
うん、
あの友人がね一人、
うん、
あの大王の前に出てきて、
うん、
あなたは変わってしまったと、
うん
うん、あの兵はでも大概疲れてるのにって、うん、あなたはもう聞いてくれないと、
うんうん、
昔のあなたではないって言ったらね、
うん、
もう逆上して、
あ、
うん、口論の末殺しちゃうんですよ。
ああ、殺しちゃう。
もうこれはドン引きでしたね。
いや、それはそうでしょうね、うん、もう止められないですよ誰にも。そう、
クラスメイト間でこう殺人事件なわけですよ、
うんうん、恐ろしい。
もうだからみんなもうドン引きして、
うんうん、
でまあその夜はね、あの終わって、
うん、
次の日になって、あのもうあいつにはついていけないと、
うんうん、
帰ろうってね、あのストライキを起こそうと。
ああ、もうね、ついていかないぞ、
ついていかないぞと、うん、でアレキサンダーのとこ行って、うん、もうついていけません、ここまでですって言ったら、うん、この人がじゃあ帰れって言うんですよ。
じゃあ帰れ、
うん、うん、じゃあ帰れ、私はペルシア兵と行くから、もうこの腰抜けのね、そんな、
うん、
その程度とは思わなかったと。罵って罵ってテントの中に引っ込むんですよ。
ああ、なんかあんまりこうちょっと君主とは思えない態度な気もするけど、
うん、
うん、
それをね、もう僕らからしたらね、なんだ、うん、なんだこいつだと、じゃあ帰りますわってな、まあなるでしょ。
いやいや、まあ普通ね、そんなワンマンリーダーも勘弁ってね、
うん、そうそう、うん、特に現代からすればね、
うん、
そんな人はね、株主総会で入れ替えちゃってくださいっていうね、
うんうんうんうん、
感じですけど、そんな社長はね、
うんうん、
でもあのそれ言われたらね、部下たちは考え込んで、
うん、
あのちょっと時間を置いてね、テント訪ねて行って、
うん、
大王、私が悪かったって謝るんですよ。
はあ、なるほど、
うん、したら大王が泣きながら出てきて演説するんですよ、
うんうんうん、
お前たちの気持ちは分かると、
うん、
だけど傷ついてるのがお前たちだけだと思うなって、
うん、
俺も一緒の時間過ごしてきてるし、こんなに傷ついてるんだって言って、
あ
の戦争でできた傷を見せてね。
ああ、なるほどね。
したら、
うん、
そうだよなって言ってみんなで泣いて、
あ、
また東に行くんですよ。
なるほど頑張ろうペルシャ征服というね、
強烈的な、ま、クレイジーな集団かもしれないけどね。
なるほどね、
うん、
っとなんかウケるなそれは。
普通に考えたらね、うん、帰りたいのに、うん、この人に言われたらもう行くしかないなっていうね、
うんうん、
そういうなんか力を発する人だったんだろうなと思うんですよ。
なんかねちょっとね、うん、子供っぽいところもあるのかもしれないけど、
まさしく
ね、なんかでもねほっとけない的なね、
そうほっとけない感あるんでしょうね、うん、
母性本能くすぐるじゃないけどねなんかあるのかもしれない
あるのかもしれない、
うんうん、
それでみんながねあの暗黙のゴールを設定しててね、
うんうん
うん、ここまで行ったら遠征は終わりでしょ
う
と、
うんうん、
それがインダス側なんですよ。
ああのね有名な、うん、
でインダス側流域でね派手な戦争をして、
うん、
なんかインドの象とかともちょっとね出てきて戦ったりしながらね、
うん、
で川べりまで行って、
うん、
でもうみんな川まで来たって残党はもうここで終わりのはずだっつってね、
うん、
だから大王が今からね帰るぞってスピーチをしてくれると、
うん、もう終わったんだ戦争は
と、やっと家帰れるぞ。もう10年経ってるんですよこれ、
うんうん、あ10年
10年経ってるんですよ。
それはやばいな。
そうねインダス側に来たのがね29歳、うん、9年経ってる、
うんうんうん、
9年1回も帰ってないみんな、
うん、あそりゃすごいさすがに、う
ん、それでしたらアレキサンダーが、うん、あの川を背中にして、うん、みんなにねスピーチをするんですよ、
うんうん、
諸君ここがインダス側だって、
うん、
だみんなわーって言うんですよ、
うん、ついに来た
ついに来たで、うん、帰れるぞって、
うん、
今までご苦労さんって大王が言うぞと思ってるんですよ、
うん、
したら、うん、アレキサンダーはこの川を越えたギリシャ人は未だいないって言うんですよ、
うん、ちょっと一瞬意味が分からないですよね。
お待てよとおい待て、うん、それはどういう意味だ、
うん、
これを越えた最初のギリシャ人にならないかってこう声をかけたら、うん、みんなが下向いてズドーンって誰も返事しなかった。
あ、シーンってなっちゃったんだ。
なっちゃって、
うん、
で、あのね、あのイサメに出てきた人がいて、
うん、
大王さすがにもうみんな疲れてますって、
うん、
したらもうね、例のこう癇癪が起きて、
うんうん、
じゃあいい腰抜けは帰れって、ね、
うんうん、
始まるんですよ、
うんうんうん、
それでうわもうどうしたもんかいな、イギリスがインダス側でねそうガチャガチャやってたら、
うんうんうんうん、
ムニの親友がいてね、
うん、
これクラスメイトの一人で、
うん、
これが出てきて、
うん、
アレキサンダーに言うんですよ、
うん、
大王あなたも僕もまだ若い、
うんうん、
この時ね29歳ですから、
まあまあまだねこれからですよ、うん、
あなたも僕もまだ若い、
うん、
あなたにとって帰ることはねタイムロスかもしんない、
うん、
こう帰る時間があるならね東にあなたは行きたいんでしょうと、
うん、
だけどあなたが一度帰ってもう一回出ていくよっていうならね私は必ずついていきましょうって声かけるんですよ、
うんうんうん、
したらアレキサンダーがスーッとね、
うん、
ま
あ、
元に戻って、
あ
お前がそう言うなら一度帰ろうって、
あ
すごいでしょこいつ、
あそいつ なんていうやつなんですか。
こいつヘファイスティオンって言うんですよ。
あなるほど、
うん、ヘファイスティオンはね、うん、アレキサンダーのムニの親友、うん、
あなるほどね。
で、まあ、バイセクシャルのね恋人を、うん、の噂がある。
あーなるほどね、
うん、
要するにそのね男性、まあ、両党使いなのか、
うんうん、
アレクサンドロス
は。そうそうそう、うん、ギリシャでは、まあ、むしろ肯定的に捉えられてたりした感じがあるんだよね。そういうことでもってね、
うん、
彼は帰ると、
うん、
兵士も危機として帰ると、
うんうんうん、
だ帰り道の途中にバビロンって町があります、
うんうんうん、
でバビロンであの病気になる、
あ
うん、マラリアになっちゃうんですよ。
ああやっぱ暑い地域のね、
そうそう、
うん、
で蚊に刺されたんでしょうね多分、
うんうんうん、
それであの何歳かな32歳、
ああ若い、
バビロンで死にます。
ああちょっと最後ね本当あっけない死に方で、
そうそう、
うん、
もうねあの家康がね運命に見えた勝利をねしたってね前回話し合ったけど、
うん、
この人もね東に向かえないと分かった途端寿命が尽きるんですよ。
うーんなるほどね、
なんかね運命に見えたような、
いやーやっぱねなんかね、糸がもう切れちゃったのかもしれないね、緊張の糸がね、命の、
そうそう、そのねヘファイスティオンも帰り道の途中で死んじゃうんですよ。
ああなるほどね、
うん、そういうのもあって、
うん、
あの跡継ぎもね指名しない、まあ、まだ生まれてなかったからね、
うんうんうんうん、
それであの死ぬ前にね誰を跡継ぎにしますかって言ったら一番強いやつが継げって言って死んだと。
はあなんかちょっとかっこいい仕事ですね。
だからそんな遺言しちゃったから、
あ
のこのクラスメイトたちが戦争始めるんですけど、
ね、ああなるほどね、
うん、一番強いやつ決めようって言って、ね、
あ後継者の戦争が起こるわけだ、
うん、そうそう、そしてまあ大王の帝国はね分割されていくから、
うーん
本当にね、で広いエリアのね広大な国を作った最初の人でしたけど、
うん、
運営する時間は全くなかったとね。
うーんなるほどね、
うん。 まあね、そういうことでね、東方遠征、まあ彼の島でね、お話を付き合いしてもらいました。
うん、うん、なるほど。まあ激動の人生ということで。
そうそう、激動の人生、うん、まあね、この話はね、本当評価の分かれる人なんですよね、
うんうんうん、
アレキサンダーって、うんうん、もう本当暴君の暴君サイコパス、
うんうん、
こんなやつ嫌だっていう人もいれば、かたや熱狂的な支持者がいてね、
うん、
まあ、絵画の素材とか良くなるけど、まあ、絶対かっこよく描かれるしね。
ああ、いや確かにそういうイメージ、
うん、もうね、あのそんな英雄視するしてやまない人もいるし、
うんうん
うん、まあ評価の分かれる人ではあるんだけど、
うん、
一つ言えるのは、まあ、こういうのがカリスマなのかなと。
ああ、まあ確かにね、
うん、現代の我々からしたらね、うん、ちょっとついていけないなっていうね、
うん、
ようやったなこの人たちっていうね、うん、話あるけど、うん、まあね、まあ、うん、そういう人なんかもうこの人が右って言っちゃったら右行かなきゃいけないっていうね、うんうん、行きたくないけどしょうがないやっていう、そういうのがね、
うん、
カリスマなのかなっていう、
うん、なるほど ね、うん、ね、古代のカリスマということで、
はいはい、
ね、
そんな感じで、
うん
うん、まあ、次回にまた頑張るってことでね、
はい
はい、やりきりました、
はい、そうですね、やりきりましたね、う
ん、はい、では、またこんな感じでお伝えしていきたいと思ってますので、はい、皆さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、皆様、はい、
さようなら、
はい、さようなら。